こう様ありがとうございます。こんこう様ありがとうございます。こんこう様ありがとうございます。こんこう様ありがとうございます。はい、3月23日の朝のご記念ともにおかげを込むことができました。今朝は予報によりますと朝の気温が最低が9度ということでございましたけど、今朝は家内と一緒にご飯にお会いしながら体感温度はもっと低いねいう感じがしましたね。皆さんもこうしてお参りされるときに、そんなに気温が上がったように感じられなかったんじゃないでしょうかね。先ほども暖房をまだ入れさせていただきました。朝奥月にお参りをして街道にお参りして金光様のお引きをお出ましをいただくときに家内がわざわざ初めて私のところへ来てですね、何を言うかなと思ったら、お月さんがすごく斎場の上のお月さんがすごく大きい、よっぽど自分で感動したんでしょうね。街道から降りてきてちょうど左手の方に斎場がありますよね。斎場の屋根のちょうど上あたりに、お月さんがかかっておりまして、私もお出ましの後にまた確かめたんですが、家内が言うにはなんであんなに大きいんやろうかっていうんですね、お月さんがね。で、私もだいぶ前にそのお月さんの大きさが変わることについて不思議に思ったことがあるんですが、なんかテレビかラジオかなんかでその説明を聞いたことがあるんですけどね、天空上空にあるときには比べるものがないので小さく見えるんですね、割合。ところが水平線近くにあるときにはいろいろ建物があったり いろんなものがあったりして大きく見えやすいんだそうですね。目の錯覚だそうですね。そういうことらしいんですが、確かにいやすごい大きいな最上のその建物のその地位がありますよね。で、屋根とそういう地上の間近な建物とそのそばにお月さんが差し掛かってくると非常に大きく見えるんですね。それは本当に大きさが違うんじゃろうかいうぐらい大きく見えるわけですね。朝時々あるんですが、朝玄関を出た時に右手に豊島さんの山の上にですねお月さんが沈んでいく瞬間があるんですね。その時にすっごいもう大きく見えるんですね。なんじゃろうかっていうぐらいですね、まるで UFO が降りてきたような感じがするんですね。皆さんそういう経験があろうかと思うんですがね、今朝そんなことで、お月さんを見てね、楽しまさせていただきました。で、話は全く変わりますが、昨日ご覧になった方もあると思うんですが、テレビでね鳥のね鳥類のね知られてない能力みたいなものについて科学的に分析する、そういう番組をやっておりましたね。群れをなして飛ぶ鳥がですね、何千羽って一緒にこう飛んでるじゃないですか。で、鳥がこうリーダーがパッと向き変えるとさっと変わるんですね。群れがこう飛んでるでしょ。で、あれなんでああいうふうに急にねあっという間に方向を変えて、行くんだろうかと。しかも鳥同士がぶつかることがない。で、それを分析したらか、飛んでる時にこうお互いにこう音を確認してるとかね、いろいろな不思議な鳥は能力を持ってるんだというようなことを言われておりました。それからコンドルっていうね、南米の鳥がいますよね。大きな鳥ですよね。 鳥は、長距離を飛ぶらしいんですが、ほとんど自分の羽を動かさないで飛ぶんだそうですね。気流をうまく使って、そういうふうな能力をみんな持ってるんだという、ね、いろんな鳥の能力については、まあ、途中ちょっとだけ見たんですけどね、まあ、もっと見たかったんですが、ちょっとご用の関係で見れなかったんですけどね。で、私は昨日ちょうど思春期0歳の日でもありますし、まあ、いろいろ御霊さんや神様に、ここ心を向けさせていただいておる中でね、気づいたんですけど、その鳥の能力っていうのは確かに素晴らしい。しかしよく考えてみたら、人間の能力っていうのはそんな鳥の能力みたいなもんじゃないな、はるかに素晴らしいなと思うんですね。まあ、確かにその空を飛ぶことは人間はできませんけど、まあ、総合的に見たら人間の持ってる能力ってのはすごいですね。教祖様はこんなことをおっしゃってるんですね。牛馬は我が子が水に落ちていても助けることができないと。人間が見ると助けてやれると。人間はこの人を助けるのが、ね、ことができるのはありがたいことであると、ね、そういうふうにおっしゃってる。そういえばそうだなと思うとね。で、今世の中には人を騙してこうね、金を儲けるとか、いわゆるこうネット詐欺とかですね、非常に多いらしいですね。昨日も本部の月例祭の高知の先生が話しておられましたけど、お年寄りにですね、電話をかけて必要に、まあ、警察官を名乗ったりですねして、金を振り込ませるとかいうような詐欺が非常に多いそうですね。被害額が非常に大きくなってるらしいですね。まあ、そういうふうな人間がですね、まあ、世の中にこう、いるということは実際非常に気をつけなければならないし、まあ、皆さんも気をつけておられると思うんですが、かなり取り詰めるですね。うちはいいなぁって取られるお金がないからですかね。お金を持ってる方は気をつけてくださいね。うちはもう取られる心配がないので、世の中すごいなぁ言って、何十億ってそんなお金があるんやなぁ言ってよく話すんですがね、まあたくさんお金を持ってる方は気をつけなきゃならないということですよね。しかしそういうことをやらかしている人というのは非常に気の毒ですね。教祖様がおっしゃるように、人間にだけ与えられている素晴らしい人を助けるという能力があるんですね。それを使わないで人を騙したりね、するようなことしかできてないというね。で、お互いはね、このご信心をいただいているというのはね、まあ、最初はみんな信心のきっかけというのは困ったことがあったとか、なんかこう自分でね悩みがあるとかいうことが多いですよね。だからそれが入り口なんですけども、その実際はその信心を、この道の信心をいただくことによって、本当の人間の能力というものをこう目覚めるというかね、そういうところが一番大切なところだと思うんです。ですから困ったことがあって、お参りしてね、あ、おかげをいただいた、はいはい、ありがとうございました、さよならって言った、そのせっかくご支援をいただいて、ありがたい、その人間として一番大切なところをいただけるお道にの入り口で帰っちゃったということなんですね。例えば有名な、三つ星レストランのですね、 玄関先まで行って、こんにちは言って帰るようなもん、料理を食べずに帰るようなもんなんですね。一番大切なのはこのお道にご支援をいただいたら、その教祖様がおっしゃっている、人間が犬にもない鳥にもないね、ライオンにも虎にもない素晴らしい能力をいただいているという、人を助けることができるのが人間であるという、その人間いうものをですね、自分が信心をいただくことによってしっかりといただいて、これを発揮していくね、これをしないで信心しましたというわけにいかない、本当ね。入り口のところで、まあ、いつも私は言いますように、料理屋さんレストランに行ってね、オードブルだけ食べてね、あるいは、和食の料理屋さんに行ってね、先付けだけ食べて、あ、美味しいな、この料理屋素晴らしいなって帰るのと一緒なんですね。その後出てくるメインの料理を食べないでね、あ、よかったよかった、美味しかったっていうバカバカしいことをしたんでは変なことですね。そういうふうにこう思わせるね。昨日祭典の時にですね、新規連載の時に初めて大森君の中小広前の中小布教所の大森君の奥さん、マミさんというんですが、朝という字を書いて美しいとかいうマミさんで、この人が自ら進んで参院の御用されたんですね。まあ、去年補教になられたいこともあるんですが、お消毒をね、家内が結婚式の時に使ったという消毒を、まあ、国に皆さんに出して昨日新生で取りましたよ、そして非容疑というのはなかったのでね、岡本新店さんに頼んで、用意させてもらいましたね。で、何度もリハーサル修練をしてですね、昨日最終が新次先生で、佐々木君が副最終兼点でね、それで、宮本さん、堀川さんがね、最終しどり、それで、大森君の奥さん、真美さんが三者という、ね、初めてそういうことで、お祭りが使えられたんですね。で、真美さんという方は、大森君と一緒になる前にですね、なんか別のなんか宗教に入ってたらしいんですね。だけどその宗教はとんでもない宗教で、まあどういうんですかね、お金を巻き上げるだけの宗教だったということですね。まあ、そういう経験をされてるんです、ね、でそのお道にご縁をいただいてね、大森君と結婚してお道にご縁をいただいて、いつも言われるんですね、お道の素晴らしさをね。そういうとんでもない宗教を経験したことによってこのお道の素晴らしさが分かるという人もいるんですね。しょっちゅう感激されるんですね。だけど私たちにとってみたらこれ当たり前のことをしてるんですけどね。だけどその当たり前のことができる金光教を気に入ってですね、今どっちかというと大森君よりもその奥さんの真美さんの方が早く教会を建てたいというですね、そういうふうなことですね。で、ご縁をいただいている皆さんは、もう長い間この道にご縁をいただいていらっしゃる皆さんは、もうその真美さん以上におかげをいただいていらっしゃるはずなんですね。とか慣れてくると、長年その中にいるとそれが当たり前になってですね、感動もなくなってしまうこともあり得るわけですね。そうならないようにお互いにね、今日こういう人間として命をいただいていること、ね、そして人を助けることができるのが人間であるという、その神様が私たちだけにくださった、人間だけにくださった尊いこの働きというものをね、一生使わないで、ね、知らないで死んでいくというのは大変もったいないことだということ ね、この度の春季礼祭として改めてそこのところを大切にしていきたいというふうに思っております。はい、今日のようなの